お立ちいただきまして、3A546番。私のままで、口読文、テサロニケの信徒への手紙1、5章を口読いたします。別紙のプリントをご覧ください。兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから、死の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。したがって他の人々のように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主の祈りを捧げます。このプリントの裏に記載されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌56番。 お座りください。聖書、はじめに旧約聖書創世記27章41節から28章9節まで、旧約聖書の44ページ。エサウは父がヤコブを祝福したことを根に持ってヤコブを憎むようになった。そして心の中で言った。父の物日も遠くない。その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやる。ところが上の息子エサウのこの言葉が母リベカの耳に入った。彼女は人をやって下の息子のヤコブを呼び寄せていった。大変です、エサウ兄さんがお前を殺して恨みを晴らそうとしています。私の子よ、今私の言うことをよく聞き、急いでハランに私の兄ラバンのところへ逃げていきなさい。そしてお兄さんの怒りが収まるまでしばらくおじさんのところに置いてもらいなさい。そのうちにお兄さんの憤りも収まり、お前のしたことを忘れてくれるだろうから。その時には人をやってお前を呼び戻します。一日のうちにお前たち二人を失うことなどどうしてできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブまでもこの土地の娘の中からあんなヘト人の娘をめとったら、私は生きている甲斐がありません。イサクはヤコブを呼び寄せて祝福して命じた。お前はカナンの娘の中から妻を迎えてはいけない。ここを立ってパダンアラムのベトエルおじいさんの家に行き、そこでラバンおじさんの娘の中から結婚相手を見つけなさい。どうか全能の神がお前を祝福して繁栄させ、お前を増やして多くの民の群れとしてくださるように。どうかアブラハムの祝福がお前とその子孫に及び、神がアブラハムに与えられた土地、お前が起立しているこの土地を受け継ぐことができるように。ヤコブはイサクに送り出されてパダンアラムのラバンのところへ旅立った。ラバンはアラム人ベトエルの息子で、ヤコブとエサウの母リベカの兄であった。エサウはイサクがヤコブを祝福しパダンアラムへ送り出し、そこから妻を迎えさせようとしたこと、しかも彼を祝福したとき、カナンの娘の中から妻を迎えてはいけないと命じたこと、そしてヤコブが父と母の命令に従ってパダンアラムへ旅立ったことなどを知った。エサウはカナンの娘たちが父イサクの気に入らないことを知って、イシュマエルのところへ行き、すでにいる妻の他にもう一人、アブラハムの息子イシュマエルの娘でネバヨトの妹にあたるマハラトを妻とした。続いて新約聖書ペトロの手紙1章1節から2節まで、新約聖書の428ページ。イエスキリストの使徒ペトロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされ、イエスキリストに従い、またその地を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。祈祷をいたします。主イエスキリストの父なる神様、9月第2の手術、私たちは健康を守られて、あなたの定めたこの聖なる朝、教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。私たちはすぐる誠実あなたの御言葉によって押し出され、この世での与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてまいりました。しかしこの一週間を振り返るとき、あなたがいつも私たちと共にいてくださること、そしてあなたから大きな恵みをいただいていることを忘れて、自分の力を誇り、傲慢になっていることに気がつかずにいたことを私たちは懺悔いたします。また、隣人を愛することができずに、 自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きをお乞い願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置いて、誠の救いに預からせていただきますよう、お導きください。私たちの教会では受洗準備講座が先月まで11回行われ、たくさんの方が出席されました。その中から受洗志願者が与えられ、来月にも新たに洗礼式が取り行われることとなりました。あなたの大きな恵みを感謝いたします。共に主にある交わりを築き深めていくことができますよう導いてください。今日から始まるこの新しい1週間、今日は与えられた御言葉に支えられつつ、一切はあなたに委ねて過ごすことができますよう守り導いてください。どうか私たち一人一人を確かな信仰に歩むものとさせてください。ただいまから中坊と牧師により聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。また聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、また高齢のために礼拝に出席することができない方、苦しみや悲しみの中にある方に、そのところにあって私たちと同じ恵みをお与えください。これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の58番、 お座りください。説教20年の孤独、中本純牧師。
一族のリーダーである遺作の族長の権利が搾取されてしまう。それは一般社会におけるルールに基づいて言えば極めて異常な事態であり、そのように搾取されてしまった族長の権利というものは不当な搾取であることが判明した後であっても、判明した後で本来継承するべき人物に返されるというのが筋であります。ところがヤコブが父親であるイサクから騙し取ったものは、ただ単に一族のリーダーとしての権利にとどまらなかったのです。それは父親であるイサクがさらにその父親であるアブラハムから受け継いだ神の祝福であったのです。神の祝福は一子相伝であり、まさに一人の子供にしか受け継がれないものでありました。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせる。このように神様が約束してくださった祝福を受け継ぐ者としての生涯を歩む、それこそが神様の祝福の継承者としての姿であったのです。しかしそうした神の祝福がリベカとヤコブの契約によって思わぬ形で搾取されてしまうこととなりました。今朝の41節をご覧いただきますと、本来祝福を受け継ぐ予定であった兄のエサウが次のように語っています。父の物日も遠くない。その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやる。この言葉にありますように、今や父親のイサクの祝福は弟のヤコブの方に移されてしまい、もはやそれを元通りに戻すことはできなくなってしまった。そのことを知ったお兄さんのエサウの怒りというものが綴られています。もはやどうすることもできないならば、せめてこの手であの弟ヤコブを殺してやろう。そのように半ば自暴自棄になっているエサウの怒りに満ちた感情というものが伝わってきます。エサウのそうした言葉を偶然耳にした母親のリベカは急いで人をやってヤコブに逃げ出すように伝えます。それが42節後半から語られている文章です。そちらをご覧いただくと次のように出てきます。大変です。エサウ兄さんがお前を殺して恨みを晴らそうとしています。私の子よ、今私の兄ラバンのところへ逃げていきなさい。そしてお兄さんの怒りが収まるまでしばらくおじさんのところに置いてもらいなさい。そのうちにお兄さんの憤りも収まり、お前のしたことを忘れてくれるだろうから、その時にはお前を呼び戻します。一日のうちにお前たち二人を失うことなどどうしてできましょう。果たしてここで母親のリベカが語っているように、ヤコブがお兄さんのエサウと離れて暮らすことによって本当にお兄さんのエサウの怒りというものは収まるのだろうかと、そのように読んでいる私たちはつい疑問に思ってしまいます。それどころかエサウにしてみれば、このことはこれから先の生涯にわたり一日も忘れることのできない、そういった出来事となってしまったのではないだろうかと、そのように思ってしまうのです。ですがここでリベカが言っている通り、今この時ヤコブを逃がさなければ兄のエサウは弟のヤコブを殺してしまうことになったと思います。もしそうなってしまえば、 この時代の慣習に基づき、兄弟殺しの罪を負ってしまったエサウは、一族から追放されて生きていかなければなりません。かつてのカインとアベルのあの物語のように。リベカの語る一日のうちに二人を失うという言葉は、そういった最悪の結果というものを伝えております。このように、弟のヤコブは取り返しのつかない過ちを犯してしまったがゆえに、彼はこれから先、多くの苦労を受けながら逃亡生活を続けていくこととなります。その際、ここでリベカが語っているように、リベカにとってのお兄さん、つまりヤコブから見てみればおじさんにあたるラバンのもとに行きなさいと、そのような促しが行われ、ヤコブもそれに従うこととなるのです。その際、46節でリベカが夫のイサクに対してこのように語っております。私はヘト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブまでもこの土地の娘の中からあんなヘト人の娘をめとったら、私は生きている甲斐がありません。もしヤコブまでもこの土地の娘の中からあんなヘト人の娘をめとったらと、一体何があったのだと、そのように私たちは思ってしまいますが、そのことは前のページ1枚めくっていただいて42ページに書かれてあります、そこのエサウの妻と込み出しが書かれてあるところをご覧いただくとお分かりになると思います。そちらにはこのように書かれてあります。34節以降です。エサウは40歳の時、ヘト人ベーリの娘ユディトとヘト人エロンの娘バセマトを妻として迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったと。このように実際お兄さんのエサウの妻となったヘト人の娘たち、この人々はリベカのみならずイサクにとって悩みの種となる、つまり義理の親子間でこのヘト人の女性と、そしてイサクとリベカとの間で様々な確執トラブルが起こっていたということをこの聖書は伝えていることがわかるのです。しかしここでリベカがそのことを引き合いに出したというのはあくまで建前上の話であることがわかります。28章1節以降をご覧いただくと、夫のイサクはリベカからの訴えを受け入れて、それではカナン地方の娘の中から選んではいけないパダンアラムのベトエールおじさんの家に行って、そこでラバンおじさんの娘の中から結婚相手を見つけなさいと、このように命じているのはあくまで建前上の話である。詰まるところは、お兄さんのエサウがヤコブのことを殺すために探し回っている、そこから逃れさせるためのあくまで一族に対する名目上、まあ理由付けというものがこのように行われたことがわかるのです。いずれにしてもヤコブは今暮らしているこの土地から離れ、ハラン地方のパダンアラムへと旅立つこととなります。そのことはかつてアブラハムが息子のイサクの結婚に際し、カナンの女性 と結婚するのではなく、アブラハムの生まれ故郷からその相手を見つけ出してくる、そのように命じたことと重なってなぞらえて受け止めることができます。こうした出来事を経て、ヤコブは新しい人生を スタートすることができたかに思いきや、ここから始まる苦難の生涯、もっと言いますと苦難の20年間というものは、非常に彼にとってその人生を変えるに容易な、それほどまでに筆舌しがたい大変な歩みであったということを、私たちは聖書を通して知ることができます。両親であるイサクとリベカに言われるがまま、叔父であるラバンを訪ね、パダンアラムというまだ見ぬ土地へと旅立つこととなるヤコブ。そこにおいて彼がまず 体験した苦難の一つとしまして、当初7年間自分の元で働くことを条件に自分の娘と結婚させる約束をしていた叔父のラバ、彼は約束通り7年が経った時、ヤコブに対して突然手のひらを返したかのように、ヤコブが希望していた下の娘のラケルとではなくて上の娘のレアと無理やり結婚させたのです。それに対して当然ヤコブは反論します。たとえおじさんといえどそんな乱暴は許せないと、なぜこんなことをするのかと。するとラバンは言います。もう7年間働いたらラケルと結婚させてやろうと。この時代一夫多妻制が認められていました。この言葉通りヤコブはさらに7年間働くこととなります。ですが今度はヤコブが生まれ故郷のカナンに帰ることを認めてくれなかったのです。そうこうしているうちにヤコブが生まれ故郷を離れてパダンアラムに来て20年の年月を経験することとなるのです。それはヤコブにしてみれば、苦難の20年であったということができますし、また彼自身こうした様々に直面する問題というものを一人で抱えなければ、また一人で解決していかなければならない20年の孤独の年月であったと、そういった時間であったと私たちは受け止めることができると思います。しかしそれはただ単にヤコブに限った話ではありませんでした。ヤコブのみならず、この後エサウでもあっても、リベカにおいても、また父親のイサクにおいても、それぞれがそれぞれの20年間をある種孤独に歩むこととなるのです。こうした思いがけない出来事を機に、私たちは時として孤独な歩みを始めてしまうということを経験する時があります。それは何もこの聖書の箇所で登場しているヤコブのように、遠くパダンアラムに旅立つ、つまり遠く離れた場所に旅立った物理的な孤独感に限った話ではなく、周囲に人々がいる、そのことに変わりはないのだけれども、ある時から孤独な人間関係のただ中に置かれ、そして孤独な心を抱えるようにされてしまう、そうした体験を私たちも時として経験することがあります。そうした20年の孤独の時間というものは、一人の人の人生を大きく変えるものであったと改めて見つめることができるのです。先ほどご一緒にお読みしました新約聖書ペトロの手紙1の1章1節以降、こちらには使徒ペトロが各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たち、つまりクリスチャンに宛てて書き送った手紙が記されております。各地に離散して仮住まいをしている、この人々はどうして各地に離散していたのかと言いますと、紀元90年頃、この手紙が書かれた頃の時代でありますが、クリスチャンに対する迫害が激しく起こっており、そうした人々は各地に離散しながらも非常に肩身の狭い生活、あるいは常に迫害に怯えるような生活を続けておりました。そうした人々に宛てて使徒ペトロは一人一人クリスチャンを励ます意味において、またその上で一人一人の信仰者が誠の祭司であるイエス・キリストを信じる信仰によって、あなた方も祭司とされているのですよと、そのことをペトロは懸命に語ろうとしているのです。こうした孤独な状況に置かれてしまったクリスチャンの姿というものを、この新約聖書のペトロの手紙1を通じても、私たちは歴史的な観点から振り返ることができます。しかし何も孤独な状況に置かれた人というのは、 ディアスポラされた、つまり各地に離散されするように強いられたクリスチャンに限った話ではありません。この聖書全体を見つめますときに、かつての預言者たちであっても、具体的に言いますと代表的なところではエレミアであったり、あるいは新約聖書においても使徒パウロがイエス・キリストからの光に当てられ目が見えなくなって、その後アナニアによって頭の上に手を置いてもらうと目から鱗のようなものがこぼれ落ちて、そこからアラビアに引きこもったように、孤独な時間を過ごす時が与えられていたということを、私たちはたびたび聖書に登場する人物から認めることができるのです。一見私たちは孤独というものに対してなるべくなら体験したくないもの、どちらかというと自分の人生には縁のないものとして扱いたい、そしてさらに言うなればそれは悪いものとして捉えてしまいがちであります。ですが改めて聖書に登場する人々のその歩みを私たちは見つめるときに、孤独というものが決して悪いものではないのではないだろうかと改めて感じさせられるのです。確かに今朝の創世記に登場しているヤコブはこれから20年余り、その歳月を孤独感とともに様々に困難を経験し、そして逃げ出したくもなるような状況をいろいろと経験していくこととなります。誰にも相談することができない、誰も助けの手を差し伸べてくれない、それはまさしく私たちが嫌だなと、なるべくならそういった経験はしたくないなと願う孤独の姿であります。ですが私たちがイメージする孤独というものはある意味天涯孤独、その名の通り誰も助けの手を差し伸べてくれない孤独でありますが、聖書が伝えている孤独の姿というものは、手を差し伸べてくださるお方が常におられる、そういった孤独であるのです。ですので先ほどご紹介した預言者のエレミアであっても、パウロがそれまで熱心なファリサイ派からクリスチャンとして生まれ変わった、その孤独なる期間をアラビアで過ごしたその時間の間であっても、ここに登場する一人一人というものは確実に手を差し伸べてくださるお方がいて、そのお方と共に歩んだ歩みであったということを伝える、そういった孤独であることを私たちは知ることができるのです。この創世記28章5節以降におきまして、ヤコブはイサクに送り出されてパダンアラムのラバンのところへと旅立っていくこととなります。それと対照的な行動であるかのように、6節以降ではお兄さんのエサウがそのことを知るとあえて両親に対する嫌がらせかのように、カナンの娘の中から妻を迎えようとするのです。これは確実に家族の中で信頼関係が損なわれてしまった姿を描いていると思います。それぞれが孤独な歩みを強いられるようにされてしまう。本当ならば誰もそのような姿は願っていなかったのに、しかし結果として現実に今目の前にそれが生じてしまっている。そのことにおそらくこのイサクの家族全員は打ちひしがれていたのではないかと思います。どうしてこのようになってしまったのだろうと思いがけず孤独な歩みを始めてしまう。しかし聖書は確実に伝えるのです。そのように打ちひしがれて一人孤独な歩みを強いられているかに思えるその時こそ、実は神が最も私たちの近くに迫っておられる時であるということを、私たち自身が一人孤独に置かれているとそのように感じさせられるその時こそ、実は神は最も近くまで迫っておられる、私たちの心に触れておられる、そして私たちが口に発する 一つ一つの嘆きの声をつぶさに聞いておられる。私たち自身がこのお方を見上げるようにされるその時こそ、実は神様の御心を尋ね求める最も良き時とされていることを知らされているのです。ですので、聖書が伝える信仰者の孤独というものは、一見悪いもののように思える、言い方を変えるならばピンチの時であるかのように思える時でありますが、しかし私たちにとってピンチの時こそ最もチャンスの時である。この時こそ神様の御心を最も尋ね求めることができ、私たちにとって最善の道をどのように歩んでいけばよいのか、そしてどのような行動と、そして思いを携えて私たちが歩んでいけばよいのかということを神様が備えてくださる、その恵みを知らされる時であるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書はヤコブの身に起こった20年の孤独の歳月というものをつぶさに伝えております。私たちもともすると、このヤコブのように一人孤独に置かれてしまう、そのように思ってしまうような時を経験することがあります。誰からも見放されて助けの手を差し伸べてくれない、そうした時であることを私たちは様々に思い悩み、また絶望してしまう、そうしたことを経験してしまうことがあります。ですが、私たちが孤独であるとそのように感じさせられる、そのところで必死に私たちのことを足元から支えてくださっておられる方がいらっしゃることを聖書は伝えます。神様、どうか私たちが決して一人孤独に陥ったような時であっても、しかしその時こそあなたに熱き祈りを捧げる時であることを教えてください。またこうして教会に連なる私たちが共にキリストを信じる信仰によって神の家族とされている、その恵みをより豊かに味わわせてください。目では見えないけれども救い主イエス・キリストが常に私たちと共におられ、命の息吹を注いでくださっている、その恵みに生かされるものとさせてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌494番、
Thank you.
お座りください。それではお立ちいただきまして、正英540番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。